Hello, everyone.
皆さん、こんにちは。ジュンジャパ右脳派、現在アメリカで勤務中の右脳サキと、
帰国子女左脳派、元東大大学院生左脳のアミが、
日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。皆さん、こんにちは。本日のトピックは、最近このコロナの状況で不安定なことが続くんですけれども、最近アメリカで、ビザの発表がされたので、それに伴って、留学が延期になったりとか、いろいろの状況があると思うので、それについて話したいと思います。
はい、
はい。まず、ビザのことについてなんですけれども、もし知らない人がいるかのために、はい、ここでちょっとお伝えしますが、アメリカでは現在ビザのことが話題になっていて、トランプ大統領が年内の永住権申請を停止したりしたんですけれども、H1B ビザっていうのがありまして、それが、普通の仕事のビザ。H1B ビザのその家族とか農業以外の季節労働者が H2B ビザ。で、交換留学生とか、研究者に使われるのが J1 ビザというのがあるんですけれども、そのいったビザの年内の、申請を停止ということを発表されて、この背景としては、これによってその海外から来る人の職をストップすることによって、52万5千人の職がアメリカ人のものになるとしています。
そのコロナで、なんていうの、体調というか、この健康的な意味ではなくて、そのアメリカのでアメリカ人の仕事を増やすっていう目的なんだ。
そうそうそうそう、そのアンエンプロイメントのこの率がかなりぐんと上がってて、で、解雇になったりとかもそうだし、レストラン業界の人は職がなくなったりとか、それはすごい問題になっていて、で、トランプ政権はアメリカファーストって言ってるから、アメリカ人の職を、に職を与えるっていうことを、この目的として、目標として、こういう政権、こういうビザのことが発表になったわけですけれども、でも、私たち留学生というか、この外国人としてアメリカに住んでいる身としては、やっぱりこういう国の政権で、かなり私たちの人生が振り回されるわけで、まず、これによって日本で留学を予定していた人でも、例えば今留学先の学校が9月の新学期からオンラインクラスになるかもまだ決まってないっていう場合の人がほとんどだと思うんですよ。で、本当に不安定な世の中で計画を立てるにも立てられない。何か今のうちにできることはないかと考えている人が多いかと思います。で、または現在留学中で、アメリカで就活を考えている人やインター先を探している人などいると思うので、そういう人たちが今日のこのエピソードを聞いて、いろんなこのアイディアというかオプションを自分たちで考えられるようになればいいなと思っています。はい、まずそんな方へのお知らせなんですけれども、宇野と佐野から新しくメンターシップというプログラムを始めようと計画しています。で、これは、なんていうの、留学のアドバイザーやキャリアアドバイザーという観念ではなくって、若い世代のグローバル化を目指して、海外での経験がある私たちがサポートしていきたいなというプログラムです。で、メンターをする側は、宇野と佐野の私たちだけではなく、他の海外経験者のネットワークを使って、いろいろな経験のある人たちをメンター側にして、はい、メンターシッププログラムを始めようと計画をしているんですけれども、以前ね、宇野と佐野でもメンターシップについて話したことはあると思うんだけど、日本だとあまり、なんていうの？聞いたことがない人も多いかと思うんですけれども、メンターシップっていうのは、どっちかっていうと、このツーウェイでメンター側の方とメンティー側のこの方が、なんていうの、お互いに一緒に成長するみたいな。
もちろん
そうなんですけれども。
メンターの方が、この、例えば、経験 が豊富だったりもするから、はい、そういった意味でこうアドバイスみたいなことももちろんあるとは思うんだけど、あのアドバイザーみたいな1聞いたら100情報くれるみたいな感じじゃなくて、どちらかというともっと近い存在で、うん、いうふうに私たちは考えているので、はい、まあなんかね、そういうプログラムができたらいいよねっていうふうに話しております。
はい。でもしあのこのメンターシッププログラムに興味がある方はぜひ私たちの宇野と佐野のメールアドレスや SNS の DM で連絡をしてください。では本題に戻りまして、もし私たちが留学する側だったら、または就活をする側だったら、うん、どういう行動を取るだろうなということについて、ケースバイケースで本日は話していきたいと思います。
はい、
はい。ではまず質問ですが、アミが今高校生で大学4年生留学をする予定だった場合についてなんですが、うん、大学側がオンラインになるかわからないかギリギリまで発表しないと思うんですよ。
うん、
で、まあ、もしかしたら日本に残ってオンラインクラスを受けなきゃいけない場合もあるし、まあ、よくわからない状況が今ぐるぐる続いていると思うんですが、
うん、
アミだったらどんな行動に移しますか？
まず大学側にめっちゃ連絡しまくる。なんか早く、うん、早くその情報出してもらいたいし、それによってその飛行機取る取らないとか、まあ、ビザ取る取らないと、あ、その申請しに行かなきゃいけないかとかも決まってくるだろうし、あの結構その渡米するか渡米しないかでによ、まあ、アメリカだった場合は、その留学先がアメリカだった場合は、その渡米するか渡米しないかっていうのを早めに知っておきたい、
うん、
いいし、まあ、行ったならその向こうでそなんていうの家具買ったりとかさ、家決めたりとかもあるかもしれないし、はい、そういった意味でそのある程度こう事前にプランが必要だから、めっちゃ連絡しまくって早く出し、うん、その結果を、結果というかその発表してくださいっていう風に、
はいはい、
とりあえず連絡しまくる。でもやっぱりその難しかったりとか、まあ、行ったところでもすごくリスクがあったりとか、まあ、行ったところでクラスがオンラインの場合は、
はい、
とりあえずなんかこう SNS とかすごい今普及してるこのご時世だから、うん、同じ大学に行く人って同じ学年の人とか、まあ、上の学年の人とかをとりあえず探してつながったりとか、あとはその同じような状況の人ってたくさんいると思うんだよね。だからそういう人とつながって、まあ、相談したりとかっていう、こういう時だからこそ、うん、なんかそのコミュニティをすごく求めるかなっていうふうに思います。
はい、あのね、アミが連絡をとりあえずするっていうのが本当にいいことだと思ってて、結構日本人って受け身な体制の人が多いと思うの、
うんうんうんうん、
だけどアメリカって、まあ、例えばウェブサイトでウェブサイトに発表されるから待っててくださいって言われても、
うん、
とにかく電話をしたりとかメールをすることが本当に大切で、
うん、
まあ全員が返信してくれるかっていうのはわからないけど、まあ例えば、うん、まあ電話は、電話してもまだね、あの、ね、大学で働いてる人とかは大学にいない場合が多いと思うので、メールをするのがかなり重要だし、うん、それこそ SNS とか、
うんうん、
使って、まあ大学の期間で働いてる人に連絡を取るのはすごい大切だと思います。
うん
うん、で、まあ私も同じような、アミの子と同じような答えで、まあ留学先に行くことは、うん、まあ渡米とかすることは難しいと思うのを予想して、今のうちにこの夏の間に留学生ネットワークに飛び込むのをするかな、私だったら。
うん、
で、例えばその大学に通ってる人を SNS で見つけたりとか、
うん、
で各大学に必ずジャパニーズアソシエーションみたいな、そういうのがあるはずだから、
うん、
まあ、日本人、そこに通ってる日本人を見つけてコンタクトを取ってみる。
うん、
で、うん、でもし、まあ、オンラインになった場合でも、まあ、そういったコネクションがあるから、まあ、例えば、その、宿題とかさ、テストとか、必要な、あの、ヘルプが必要なこともあると思うから、そういう人たちにサポートを求めることをするかな。
うんうんうん、なんか支え合える、
そうそうそう、
支え あった方がいいよね、こういう時期だから。本当わからないこともたくさんあるし、うん、まあ、特にその違う国に留学、まあ、に行くっていうと、そもそも留学に行く不安もあるだろうし、それプラスでこう、うん、先がわからないっていう、まあ、コロナウイルスっていう、まあ、本当しょうがないけど先がわからない状況の中で、本当にお互いを支え合えるようなコミュニティっていうのはとても大切だと思う。
はい、ありがとうございます、うん、では次の質問なんですけれども、
うん、
もし今日本の大学に通っていて休学をして1年間留学やワーホリをする予定でした。だけど行けるかわからない、うんうん。でも行きたかった。アミだったらどうしますか？
なんかそのまあ留学とかワーホリってさ、そのもちろん日本が決めてる、まあ、法律だったりとかルールとかもあるけど、その行くか国のルールとか法律とかいろいろあると思うんだよね。でなんかその国がその入国制限をまだしてたりとかするのであれば、なんかそのそういう、無理していく必要はないと思うし、うん、なんかすごい延期もプラス延期したりとか、まあ、キャンセルとかちょっと落ち着いたらまた他の国を探すみたいな感じで、その辺フレキシブルに考えた方がいいと思う。でやっぱり行ったところでさ、うん、その外出もできないでずっと家にいてくださいっていうのは本当もったいないと思うんだよね。しかもその休学してっていうか時間がある程度限られてるような状況で、ってことはそのもう普通の生活、まあ、普通の生活に戻るかわからないけど、もうちょっとこう自由の利く生活に戻ってからその行動に移すのがいろんな意味でベストなのかなっていうふうに思うから、うん、まあ、私の場合、私がこういう状況であれば、とりあえずその、まあ、もちろん最後まで行くことは検討というか、まあ、考えつつ、その行けなかったこと時のことっていうのを考えて、行けなかったらじゃあ次どうしようかなみたいなのをいろいろ考えると思います。
はい、私もかなり賛成で、私も延期を考えると思います、うん、っていうのもその行った先の国もやっぱ不安定で、で、さっきもね、うん、そのアメリカ政権のビザの話もしたけど、現地の人に仕事を与えるのですら難しい状況。だから、うん、なんていうの、まあ、ワーホリで言ったらさ、仕事をすることが目的で行くわけで、その仕事がね、あるかもわからない。
そうだよね、
うん。うん。ノーマルな世界だったら、あったたくさんのオポチュニティも、うん、今行っても全然あるわけではないから、やっぱりリスクの方が高いのかなと思うし、うん、そういうこの不安定な状況でチャンスも少ない中で無理していくよりかは、
うん、
そのね1年間っていうのを日本でできる限りこの何、有効に使うべきかなと思います。
うん、
うん、はい、
賛成。
では、はい、ありがとうございます。では、次の質問なんですけれども、
うん、
もし今海外の大学に留学をしていて、2年生、3年生だけど、今のうちにインターンをして、このワークエクスペリエンスを積みたい。でも、うん、インターナショナルスチューデントを雇ってくれるかわからない。アミならどうしますか？
うん、とりあえず、探す。数探す。まず、その、どうしてもその国に残りたいのであれば、数を探すし、その、ま、もちろんその募集してるところも探すし、うん、前酒が自分の就活のことで話してくれたけど、こう人にその会社、行きたい会社とか、まあ、業界で働いてる人にとコネクション作ってその人とかに相談するっていうのはありかなと思っていて、まあ、そもそもさ、普段こうフェイスとフェイスで会えない人とか、その住んでるところが全く違って会いに行けないような人とかも、結構こういう時だからさ、気軽にオンラインとかだったら、まあ、なんか15分とか30分とか時間作って会ってくれるというか、まあ、
うん、その通り、本当に、
まあ、話してくれることもあるだろうし、はい、あるから、多分その本当にいろんな人といろんな会社を当たるっていうのはすごい重要だと思うし、まあ、あとはオプション B と C とか、もう本当にプラン B、C、D、E、F とか、めっちゃいろんな、うん、そのもしそのアメリカにも、まあ、アメリカというかそのいる国に残って働けなかったらっていう、その最悪な状況を想定して他のプランもすごく考えておくべきだと思う。まあ、私も 正直この学生時代、大学生時代にいろいろもうちょっと考えプランを持っておいた方が良かったなっていう状況になったことは何回かあるし、
あ、そうなんだ。
うん、だからやっぱりその自分が一番進みたい道になんか進めない状況、その自分のせいじゃなくて周りの環境のせいでとかっていうの
が、そうね、
全然あり得るから、うん、そういった時にじゃあその他の会社いくつも候補を作ってそれをプランオプション B にするっていうのもありだし、とりあえず日本に帰国して日本の会社を対象に就活してそれをオプション C として考えておくみたいな感じがいいのかなっていうふうに思います、う
ん、なんかオプションの話で言うと、まあ、私はね、うん、普段オプション A しか考えてそれにしか進んでいかないタイプなんですけども、うん、まあ、それがね、アミが言うように、まあ、考えておけばよかったなって思える状況もあったけど、そのね、うん、私がビザを、この会社からスポンサーされてたビザをリジェクトされたのが1年、2年くらい前の話で、
うんうんうん、
で、まあその時も完全にオプション A だけしか考えてなくって、で、うん、その時の当初のボスがすごいいいことを言ってくれて、
うん、
彼がね、この、まあその次の日か次の次くらいかに、なんか酒大丈夫かみたいな感じで、コーヒーでも飲みに行こうよみたいな感じでね、うん、30分ぐらいかな、オフィスの周りぐるぐる歩きながらコーヒートークをしてて、
うん、
で、彼はもう若いながらにかなりいろいろ考えてる人で、
うん、
で、まあオプション ABC を考えなさいと。
うん、
で、オプション A、まあ、このままアメリカにいたいんだったらどうするみたいな、
うん。
まあ結婚するオプション A。で、オプション B、うん、アメリカにいたいけど結婚しないでアメリカにいたい、なんか学生に戻るとか、
うん、で、はいはいはい、
オプション C 日本に帰って、新しく仕事を見つけるって、でその3つのオプションがあった中で、うん、それぞれの5年先のことも一緒に考えなさいって言われたの。そう、このね、例えば結婚したらどう、その5年後どうなるか
で、はいはいはい、そう、
オプション B でまた学生に戻って学生ビザのままだったら5年後どうなるかって。で、結構なんか、うん、さ、どれもいい方向に進むじゃん。やっぱ5年先まで考えてると、うん、まあこういう状況で今は最悪だけど、まあ5年後のことを考えたらこれも悪くないな、みたいな。
そうだよ、視野をこう広く、目の前のことしかまあ考えられない状況ではあるけれども、でもなんかこう、頭の片隅でこう 5年後10年後そのオプションを選んだ場合っていうことも想定して動くといいよね。
そう、う
ん、でなんかそのなんかどのオプションにその ABC、 もちろんその自分が行き進みたい第一候補っていうのはあるだろうけれども、どのオプションを進んでもなんかこうその後の自分の努力とか、まあそのコネクションとかでオプション A での5年後10年後にこう描いていた未来、その自分のベストな未来にたどり着く方法っていくつもあると思うんだよね。その必ずしも A を選んだこと、うん、A を選ばないとそこに行けないっていうわけではないと思うし、
はい、本当その通り、うん、なんかやっぱそれを言われて私も考えてみて、うん、オプション、そのオプション ABC の5年後でそれを考えると、うん、自分の気持ちも楽になって、
うんうんうん、
意外と悪くないかなみたいな、なんか私が置かれてる状況もすごいストレスフルだし、はいはいはい、今最悪だけど、うん、まあ、これもチャンスだなっていう方、うん、ようにプラスに考えられたのはかなり、はい、良かったかな。うん。
うん、
で、まあ、アミがオンラインでコネクションを広げるべきっていうことを言ってたんだけど、私も、うんうん、同じことをすると思ってて、で、今留学してる地域に限らずに、いろんな国のカンファレンスとかイベントもあるので、うん、そういうのにアテンドするのは、ネットワーキングを、コネクションを広められる一つかなと思って、で、実は私、うん、昨日、バーチャルカンファレンスに初めてアテンドしてきたんですよ。
はいはいはい。
で、うちの会社で使ってるベンダーなんだけど、
うん、
そのベンダーが、本当はサンフランシスコで大きなカンファレンスやる予定だったんだけど、まあ、このご時世でダメになっちゃって、うん、でもね、すごいいい経験だったの。っていうのも、うん、まず、その事前にバーチャルカンファレンスキットみたいなボックスを送ってくれて、 いろんなグッズとかもさ、あって、なんか行った気になるような感じだし、
はいはいはい、
そう、そのカンファレンス自体も、このね、実は、カンファレンスと言いつつ、レコーディングされた、事前にレコーディングされたビデオをその時に流してるんだけど、
うん、
この見てて、で、右側にチャットがあって、で、モデレーターの人が、もうすごい、みんなに返信とかしてて、そのチャットもわーってなるわけ。
うん、
なんか、YouTube のライブまでは早くないけど、インスタのライブみたいな感じでわーってなって、で、その話してる本人もそこで、この参加者と一緒にチャットで会話をしながら、見ることができるの。そう。
はいはいはい、
で、例えば、なんていうの？そこでさ、自分のリンクトインのリンクを貼ったりとか、もう結構ガツガツみんなやってて、
はいはいはい。
なんか新しいカンファレンススタイルだなっていうのは感じて、
うん、
そう。で、もちろん、この、聞く側のカンファレンスだけじゃなくって、ネットワーキングセッションとかもあったし、いろんなそのエクシビションもあったから、うんうん、新しいベンダーとか、そのエージェンシーのブースに行って、うん、そこの人たちと会話することもできたし、ですごいなと思った。そう、チャットで。
うんうんうん。
そう、で、そのね、一つのベンダーのエクシビションに行ったら、うん、その行った瞬間にもう、そこの働いている人から、うん、Hey, Saki, how are you? みたいなメッセージが来て、
うん、
で、たまたまね、そこを、うちが検討してるベンダーで、
はいはいはい、
で、カンファレンスの次の日の今日に、ミーティングがあったの。ここのベンダーとやるかやらないかみたいな。
うんうんうん、
で、その時に、そのブライアンに、なんか、あれな、何、うん、この、全員、来た人全員いつ来たか、わかるのって言ったら、わかるって言ってて、
うん
う
ん、
そう。もうね、まあ、何百人とかが参加してるわけで、その、エクシビジョンのブースに来た、一人一人を、この知らせてくれるんだって。
そして、でもなんかそういうのって、私日本では聞いたことないんだよね。なんか、もちろん私も仕事を4月から、基本的にステイホームになって、うん、なんかもともと行く予定だった、まあ、カンファレンスとかも全てキャンセルになったし、イベントとかも全てそのキャンセルになって、まあ、オンラインになったものもたくさんあるんだけど、うんうん、なんか本当私も先々週ぐらいにそのカンファレンスみたいなのにジョインしてて、アメリカ時間であったんだけど、はい、なんかそんなね、質問、それはなんか、それはそのミーティングしたい人と、したい会社とかとにこう、うん、したいですみたいな感じで送って、それで向こうが時間あって、いいです、ぜひ興味あるからやりましょうみたいな話に成立したら、なんかそのお互い時間決めて入れていくみたいな感じだったから、まあね、そんなになんか、なんていうの、結構ワンオンワンみたいな感じ、ワンカンパニー、ツーワンカンパニーみたいな感じだったから、うんうん、そんなになんかめっちゃインタラクティブで、他のメンバー参加者とのやり取りみたいなの一切なかったんだよね。
はい、まあでもこれもさ、まだまだ新しいじゃん、バーチャルカンパニーも、うん。
すごいね、それは。
そう、だからすごいびっくりして、まあでも、
うん、
シリコンバレーの会社だからなのかわかんないけど、うん、でもすごい良かったってみんな言ってたから、
そういうプラットフォームがあるのもすごいよね、いいと思う。
そうそうそう、うん、でもだから、まあ、今後こういうカンファレンス、バーチャルカンファレンスも増えると思うし、
うん、
ね、今こういうこのみんなオンラインでやってるから、割と無料だったり安い料金で参加できるものがたくさんあるから、
うん、
うん、今こそ世界中の人とコネクションをつなげるチャンスかと思います。
うん、
うん、はい、では、次の質問なんですけれども、はい、もし9月からの1年がシニアイヤーで、うん、大学の4年生で、
うん、
で、まあ、春学期になったらすぐに就活を始めたい。でも、まあ、このご時世インターンシップを雇ってくれるかわからないし、どうしていいかわからない。うん、アミならどう過ごしますか？
本当、とりあえずさっきと同じで数当たる。
そうだよね。
まあ、大学、前も話したけど、アメリカの大学って基本その大学内に、まあ、キャリアカウンセラーみたいなのがいて、いろいろこうインターンシップオプチュニティとか、まあ、その就職先とかの、候補とかを教えてくれるような、なんていうの、うん、部署というかグループがあるから、なんかとりあえずそこに実際に行けないのであれば、そこの人とコンタクト取ってみたりとか、あとはその結構そなんていうの、人と人とのつながりから、そういうインターン あいいよみたいな言ってくれるところもあると思うし、例えばその自分の勉強してる分野でのインターンを探してるとかだったら教授とかに連絡取ってみて、なんかこういう風なオポチュニティ、チャンス、機会を探してるんだけれども、なんかこうありませんかとか、知ってる人いないかなとか、そっからこう本当にこういう時だから数当たるしかないと思うんだよね。まあこの、うん、こういう時だからじゃなくて、まあ、基本的に数当たってみるのは重要だと思う。で、まあそれが数当たったところで、その全部無理っていうことも全然ありえるだろうし、やっぱりそのね、あのアメリカももっとアメリカ人にあの仕事の機会を与えるように今動いてるっていうのも冒頭話したしさ、うん、だからそういった意味でそれが無理っていうことも全然ありだから、あえてオプション B、まあ、オプション C っていうのも考えておく。で、まあ、ね、シニアの人だったら、その4年生の人だったらもう結構その最後、大学卒業してからのインターンとか、まあ、大学卒業してからの就職っていう風な感じにはなるかもしれないけど、まあ、こういう風にならないために、もう本当1年生が終わる夏とか、2年生の夏とかにからもうインターンとかっていうのは経験を貯めておくのはすごく重要だなっていう風に思う、うん、で、そっからなんか逆にまたね、そこで出会った人とかから紹介してもらえたりとかっていうのもあるから、
全然ある、
うん、
はい、まあ、私も同じような感じで、まあ、そのこの 9月からの1年がシニアってことは、まあ、卒業するのは2021年の5月ってことで、
うん、
まあ、まだ時間もあるし、もしかしたらあの就活の始める時間が遅くなるかもしれないけど、
うん、
まあね、もう少しあの落ち着いた世の中になってるんじゃないかなと思うから、やっぱ今のうちにできることを、うん、例えばね、レジュメを書いとくとか、ポートフォリオをアップデートするとかもそうだし、なんかあと一つ思うのは、結構このコロナの間でサイドビジネスとかオンラインビジネスを始めてる人が多いから、
そうだね、
一人でやってる人たちってちょっとしたこのインターンとかが何、細かい作業とかさ、事務作業とかしてる人を求めてることも あるのを見るのね。だから、うんうんうん、そういうのも探してみるのもいいなと思うし、結構ね、Facebook でもいろんなキャリア系のグループがあって、アメリカでも、
うん、
で、LinkedInと違ってやっぱ Facebook の方がもう少しカジュアルにいろんな、うん、あのコンバセーションとかスレッドがあるから、
うん、
はい、Facebook もチェックしてみるのもありかと思います。
はい
はい、では次の質問なんですが、もし留学先で OPT やそれに似たワークパーミットを取得して働いていました、うん、もうそれがこの秋に expired するなど、このご時世 H1B なども申請できないので日本に帰国するしかないのかもしれない、うん、アミならどうしますか。
その国に残りたいのであれば、まあ、他の就職、就活、他の会社とかに、うん、で雇ってもらえないかみたいな感じで、あの可能な限り就活はする。で、まあ、その残れる手段っていうのもとりあえず探すよね。だからさっきが言ってたような、そのオプション A 結婚するとか、オプション B、まあ、大学院に進むとかで、 C、まあ、C は帰国だからあれだけど、そののアメリカにの、まあ、アメリカっていうかその国に残れるような、残れるためのオプションをいくつも出して、でそれをまあとりあえず当たっていく。でもやっぱりそのビザとかってさ、その自分がどうしても残りたくても雇ってくれる人がいなかったら、その法律的にいちゃいけませんってなるわけだから、なんかそこで無理してそのどこもダメだったら居座るっていうのはしない方がいいと思うんだよね。そういう、いずれ回り回ってなんか将来的にあなた違法に滞在したからもう入国します、したいけませんみたい なんか制限かかったりもするので、うん、なんかそういうことはしないで、とりあえず残れるような、道を模索する。で、まあ無理だったら日本に帰国するしかないよね、うん、でその場合は本当に日本に帰ってきていろんな人と話して、まあ戻その国に戻るとか、もう別の国に行ってみるっていうのもありだと思うし、そのどういうふうにすればそれができるかっていうのを あの可能性を探る。
うん、
はい、で、まあ、なんかコロナだしさ、こうやっぱ海外と行き来しにくい時期ではあるし、まあ、今後どうなっていくかもちょっと今わからない状況で、なのでなんかその日本に帰ってきてあえてこうそのコロナである程度落ち着いた通常の点に戻った時にすぐに行動に移せるようにプラン練って、なんかこう勉強して知識貯めてみたいなのが意外といいのかもしれないなというふうに思うから、
うん、
なんか、まあ、私の場合私だったらいろいろオプション探して、でもなんか結局無理であれば普通に日本に帰ってきて、でプランを練って準備する。
うん、なるほど。もう私も、うん、もう大賛成で、
うん、
まああとは結構もう言ってきたことばっかりだけど、本当にねやっぱオプションっていうのは大切だし、まあ、視野を広く、こういう時だからこそ視野を広く、コネクションも広めて、うん、まあいろいろなオプションを考えながら、そうだね、なんか同時進行で進めていくしかないから。で、まあ日本に帰るってなっても別にそれが悪いってことではないから、
うん、
まあ、もしね、その今作ってるコネクションがそのままずっとその関係を続けられば、一回日本に帰っても帰ってこれるかも、可能性もあるし、
うん、
うん、あの、悪いことばかりではないので、
うん、
はい。オプションは大切だと思います。
うん、
はい。では、最後の質問になるんですけれども、こういったね、不安定な状況で、私たちも正直いつどこでどうなるかわかりません、
うん、
で。こういうストレスがたまる世の中でも、ポジティブに行動するためのアドバイスはありますか？
なんか、アドバイスというか、結構みんな同じような状況かもしれないけど、まあ、こういう時だからこそ自分の将来について考えたりとか、まあ、勉強して知識つけたりとか、オンラインでいろんな人とつながってコネクションを広げたりするのはとても大切かなと思います。で、なんかこの私もおうち時間が増えて、なんかもうある程度にその日本は通常運転に戻りつつあるから、まあ、出社する日はあるんだけれども、出社しない日はその通勤時間を例えば勉強に当てたり、読書に当てたりとか情報収集に当てたりとかいう風な、まあ、有効な時間の使い方をして、
うん、
してこう自分の、まあ、武器になるものというか、こう引き出し増やしたりとかっていうのにつなげて、そのつなげやすい、つなげられるように時間が今増えてるから、なんかそれをポジティブに考えるべきかなというふうに思うし、あとはまあその今海外にいてこういう状況に巻き込まれてしまっている人とか、あの日本にいて海外に行けないみたいな、留学予定あったけどそれちょっとどうなるか分かんないみたい なんかそれってすごく経験になると思うんだよね、自分の、
うん、
でこういうトラブルってその今後もたくさん起こり得るから、まあ、コロナじゃなくてもね、だからなんかそういう時のためになんかもう経験と思って、なんかで、うん、自分でできる限りのことはするけど、どうしてもその本当に自分じゃコントロール効かないことってたくさんあると思うから、なんかそういう時はもうその流れに身を任せるじゃないけど、そのあえて歯向かったりしないで、こう身を任せて、で自分の中でいろいろ勉強して力をつける。でもう本当にチャンス、あの経験だと思う。
なるほど。
かな、
うん。はい。ありがとうございます。いいですね。はい。私が、言いたいのは、まあ、一度止まってみるのもありかなと思います。
うんうんうんうん、
でも私自身ね、今回コロナの時間で結構止まって立ち止まって考えてみたっていうのもあって、
うん、
で、まあ、私、忙しくするのがすごい好きというか、忙しくなっちゃうのね。っていうのも、うん、いろんなことを、この、まあ、仕事もそうだし、ダンスして、マラソントレーニングして、友達と遊んでっていうのを、こう毎日この目まぐるしく過ごしてると、
うん、
結局なんか、なんていうの、半年先のことは考えられても、まあ、将来のことについてちゃんと考える機会って、たまにしかなかったりするから、
そうだよね。うんうん、
このコロナの時間は、まあ、ダンスもさ、なくなって、で、ランニングも、マラソンはなくなったから、まあ、走ってはいるものの、その走るっていうのも、こう自分のために走るようになって、っていうのもあるし、
うん、
で、今は完全にキャリアにフォーカスして毎日過ごしてるわけなんですけど、 なんかね、すごいいい機会になったかな。やっぱ、本を読みたくって、2020年の目標とは言っていたものの、
うん、
あんまり読めなかったんだけど、このコロナの間でピックアップして、また読み始めるようになったり、とか、あとは、インプットする場所がかなり、インプットする時間が増えたから、
うん、
あ、メールとかも、その毎日来るインボックスとかも、このビジネス系の情報とかもアップデート、常にアップデート、自分の中でされるようにもなったし、
うん
うん、これはね、これで、いい機会だったなって、私は本当にポジティブに思っていて、
うん、
で、この土台をもとに、この今後、リオープンしても、
うん、
なんていうの、今さ、この時間を使ってプライオリティがどれかっていうのが、まあ、なんとなく分かってるから、まあ、それに向かって、うん、通常運転になった時に動き出していきたいなと思います。
うん。
はい。それでは、本日は、この留学が延期になったり、不安定な世の中でどうやってポジティブに行動を移すかということを話しましたが、皆さんいかがでしたか？いろいろな状況がありますし、これに当てはまらない方もいると思いますが、例えば私たちが話したオプション ABC を考えてみるとか、コネクションを読めるとか、いくつか役に立ったことがあればと思います。
はい。
はい。もし、メンターシッププログラムに興味がある方は、私たちに DM をしてください。
はい。質問がある方は、私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは、contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する、役に立ったと思う方は、Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや、私たちへのレビューを書いてください。
See you next week!
Bye!